STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は向川出身でアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる双子の姉妹、忍野明美さんと忍野梨花さんです。今日の放送はレッスン16、命令・禁止の表現をお送りします。
イランカラプテー、講師の忍野明美です。
イランカラプテー、同じく講師の忍野梨花です。
イランカラプテー、こんにちは、渋谷もなみです。明美先生、梨花先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はレッスン16、命令・禁止の表現を勉強しましょう。
テキストをお持ちの方は8ページをお開きください。
それでは今日のレッスンを始めます。最初は単語を発音します。いてき、
いてき、
何々するなという禁止の意味を表します。いやいらいけれ、
いやいらいけれ、
ありがとうという意味です。大切な単語ですね。早く発音するといが弱まってやいらいけれのように発音されることもありますが、ゆっくり丁寧な発音ではいやいらいけれのようにいがはっきり発音されるようです。初歩のうちはいを意識して発音した方が良いでしょう。はいという意味です。命令されてはいと答えるときに使われます。
く、
く、飲むという意味です。とのと、
とのと、
お酒という意味です。やん、
やん、
何々しなさいという意味です。命令形の後につけると何々しろではなく何々しなさいという丁寧な意味になります。次に例文を発音します。とのとくやん、
とのとくやん、
お酒を飲みなさいという丁寧な命令の意味です。それでは発音練習に移ります。渋谷さんも後に続いて一緒に行ってみてください。
はい。
とのとくやん、
とのとくやん、
とのとくやん。
くやんは一続きに発音されて、全体でひとまとまりの感じで発音されます。やんが高く強く発音されるので、く、飲むのアクセントは弱く聞こえます。したがってくやんではなくてくやんのようにくを軽く発音すると発音しやすいかもしれません。それでは例文2に進みます。いやいらいけれ、
いやいらいけれ、
はい、ありがとうという意味になります。それでは発音の練習をしてみましょう。
いやいらいけれ、いやいらいけれ、
いやいらいけれ。
はと長めに発音されます。それでは例文3に進みます。とのといてきくやん、
とのといてきくやん、
お酒を飲まないでくださいという禁止の意味です。やんがついているので丁寧な意味合いになります。いてきは何々するなという禁止の意味を表す要素ですが、日本語だと飲む、なのようになという禁止の要素が動詞の後ろにつけますが、アイヌ語では禁止の要素いてきが動詞の後ろではなく前につくという点に注意してください。否定の場合にそもが 動詞の後ではなくて前に置かれたというのと似ていますね。ただし、そもは動詞の直前に置かれる場所が限定されていますが、いてきはそもに比べると順番が自由で動詞の直前ではなくても良いようです。例えば、いてきとのとくやんのように、いてきを動詞から引き離して文の先頭に持ってきても良いようです。それでは発音練習です。とのといてきくやん、
とのといてきくやん、
とのといてきくやん。
それでは解説に進みます。アイヌ語の動詞には誰がその行為を行うのかが必ず表示されます。このような要素を認証接字と呼ぶことはこれまでも繰り返し説明しました。例えば、私がその行為を行うのであればくという認証接字が動詞に必ず付けられます。認証接字は義務的ですから、前後関係から意味が推測できる場合でも勝手に省略することはできないこともすでに学びました。ところが、動詞であっても例外的に誰がを意味する認証接字がつかない例外的な場合があります。それは動詞が命令・禁止の形式として用いられた場合です。命令・禁止の行為を行う主体は命令される相手、つまりお前がという二人称に普通は決まっています。ですから、命令・禁止の場合はわざわざお前がを意味する認証接字を動詞につけないまま使います。実は前にも説明しましたが、動詞に何もつかない場合は三人称を意味するのが原則です。今の命令・禁止の場合も何もつかないので意味の混同が起きる恐れがあるわけです。しかし、通常は命令・禁止の場合は文の最後が強く長めに発音される傾向があり、それによって意味が命令・禁止であることが分かるように発音されますので、実際には誤解の恐れは滅多にはありません。なお、やんを動詞の命令形の後に添えると何々なさいという丁寧な意味になります。ただし、アイヌ語の動詞のうち単数形と複数形の区別を持つ動詞の場合は、やんは複数形にしかつかないという規則があります。詳しくは動詞の複数形の説明のところで学びます。例文1、例文3は、く、飲むという動詞の命令・禁止の表現ですが、く、飲むは単数形、複数形の区別がない動詞です。ですから、丁寧な命令・禁止の表現にするには単複は関係ないことになり、ただ後ろにやんを添えればよいということになります。それでは例題をやってみましょう。札幌うんカルパ、札幌へ私は行くを命令形にするとどうなるでしょうか。渋谷さん。
はい、命令は札幌へお前が行けということなので、札幌うんアルパでしょうか。
正解です。
ありがとうございます。
札幌うんアルパとなります。命令の場合はえ、お前がをつけないということを忘れないでくださいね。それでは、とのとくく、酒を私が飲むを命令にするとどうなりますか。
はい、動詞から認証接字を外してしまうんですから、とのとくでしょうか。
正解です。とのとえくではないことに注意してください。あまり丁寧でない命令なので、酒を飲めにあたる言い方です。それでは、丁寧な命令の時はどうなりますか。
やんをつけるので、とのとくやんでよろしいでしょうか。
正解です。
ありがとうございます。
とのとくやんです。それでは応用問題です。行くはアルパと言います。ですから、アルパというと 行けという命令になります。さて、行きなさいという丁寧な命令にしたいときにはどうすればよいでしょうか。
丁寧な命令にはやんをつけるので、アルパヤンでいいでしょうか。
実はアルパヤンとは言わないのです。
はい、
ヤンは複数形を持つ動詞の場合は複数形にしかつけません。アルパは単数形なので、アルパヤンとは言えないわけです。行くの複数形はパエですから、行きなさいはパエヤンとなります。これについては複数形のところでまた詳しく勉強します。皆さんはいかがでしたか。今日は命令・禁止の表現を学びました。ポイントは二人称主格認証接字を省略した動詞形が命令形だということ、禁止の場合は前にいてきをつけるという2点です。
ここからはアイヌの文化や習慣をご紹介いただくアイヌプリのコーナーです。今日はどんなお話でしょうか。
今日はおまじないです。母から聞いた話です。母が子供の頃、隣の家に祖母が作った料理を持っていくことがあったそうなのですが、料理を持っていく際に料理の中に悪いものが入らないようにと、おきという火が残っている炭を上に乗せたそうです。持っていく時間が夜だったので、料理だけではなくて持っていく母にも悪いものがつかないという意味のおまじないなのではないかと母が言っていました。
以前カムイの実のお話の時にもこのおきを使っていましたが、
はい、
やはり火の神様のおまじないなんでしょうか。
はい、おきには火の神様が宿っているので、料理を持っていく時に火の神様がそれを守ってくれるようにという意味がそのおまじないには込められているんだと思います。これは母だけじゃなくて、近所のおばさんにも同じように、隣に物を持っていくときにはその物の上に置きを置いて隣に持って行かされたっていうふうに聞いています。
お料理を作るだけではなく、神様が宿る大切なものだったんですね。
はい、
今日はおまじないについてお話をいただきました。それでは今週はここまでです。来週はレッスン17、認証節字、縁、私を、え、お前を、をお送りします。さて、アイヌ語ラジオ講座の平成24年度7月から9月のテキストは現在 STB の本社受付と道内の STB 各放送局支局でお配りしています。なお、テキストはSTB ラジオのホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。テキストに関するお問い合わせなどは財団法人アイヌ文化振興研究推進機構、電話番号 011-271-4171 番までお願いします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはアイヌアットマーク stv.jp です。あけみ先生、りか先生、いやいらいけれありがとうございました。
いやいらいけれありがとうございました。スイウヌカルアンロ、またお会いしましょう。